One, two, three, kick it.
僕らが映画を見るのは映画館。アマトの映画が語られると映画館はさほど語られず。ならば僕らのモテるための映画晴天軍団が今夜も立ち上がろう。映画と映画館を同時に語る、それがシアターエロ劇場一番星ボリューム61。
よいしょ
ー。こんばんは、私が司会を務めますラッパの神津学習です。
主催の映画監督の入江優です。
俳優の小牧隆介です。
はい、超人画報の佐藤です。
編集家です。
はい、そして今夜はゲストが来ております。
あ、すいません、フリーのディレクターをやってます、ハイシマと申します。
はい、何度目か出ていただいてます、
ね。テックさんですね。
テックさんですね。
はい。
はい。
というわけで。神々の黄昏以来ですか？
あ
の神回から。
そう。今俺さ、ポッドキャストの年末イベントに向けて、神回、吟味してんだけど、意外とテックさんいるときいい。
だし醤油。
だし醤油の時とか。結構面白くて、
はいはい、ちょっとなんで今回結構読んだかっていうと、
はい、
僕の作品も割とやってくれてるんですけど、彼はメイキングっていうのをやってまして、はい、映画の舞台裏を撮る、
うん、
それでモズに行ってたという、
うん、
ぜひ裏側聞きたいということで、
ね、今週のお題は劇場版モズを、
はい、
お台場シネマメディア、
はい、
こちらで見るっていうのがお題でしたので、
はい、
裏側をほとんど現場行ってるみたいですね。
いや、ほとんどじゃなくて、全部です。
あ、全部？
はい。全部行って
ます。海外も含めて。
海外も含めて全部行ってきました。
そういう中の人ということで、呼んでいただきました。呼んできましたが、そんな感じで行っていきたいと思います。
はい。
あと、小牧君、今僕は坊さんの、
トークショ
ー割りみたいな、
ね。はい。トークショーを先ほど、武蔵野館さんで、
はい。
はい。
どうでした？
やらせていただきまして。おかげさまでお客様もなかなか、うん、来ていただいて、うん、すこぶるトークも会長で。
俺なんか、埼玉のラッパーではよくトークショーしてたけど、違うところの小牧での特徴見たかった
の。あ、テクさんが見ていただいた。
僕見てきました。
はい、
それ、後ほどじゃあ、レポート。
いや、多分。今でいいじゃん。
あ、今でいいの？
今サクッ
て。あ、これ今でいいの？一言で。
あのね、小牧ね、美味しいねっていう。
あ、美味しい、ね。
美味しいねっていう。
まあ、なかなか、
役としてもね。
役としていただいて。
はい、というわけで、今週人数多いんで、行ってみたいと思います。
はい、
早速このコーナーいきます。今週のメルマガ MVP は誰だ
誰だ。
このコーナーでは毎週僕らが発行しているメルマガの MVP を編集長大川さんが決めてくれています。
はい。
じゃあまずメルマガ振り返っていきましょうか。
はい、行きましょう。じゃあまず監督の関東圏からどんな感じでしたか。
はい、今週はですね、先週特集号だったじゃないですか。
はい、
童話と映画。
そうだね。
今週は通常に戻って、
うん、
気持ちを新たに頑張っていきましょうっていう話でしたね。
いいよ、ギアね。
そう、ギアを入れたと。
入れたんだよね。
僕は久しぶりに、っていうかそろそろ来年に向けて、制作者モードに入りたいなと思って、ギアを入れましたと。
そうですね、まあ、すごい重要な宣言してて、今後は映画を見たら、自分ならこう撮る、自分ならこうしたいっていうことを、逆に見つめていこうと。
そうですね。
いう宣言をね。
まあ、普通の映画批評とか映画の評論誌とは違うのって、制作者がやってるっていうところだと思うんですよね。
うん、
僕らのメルマガは、
うん、
そこを出していこうかなと思って、
うん、
はい。
まあ楽しみですね、非常にね。
はい、俺も書いていいですか、レビューの頭の後ろに。
いいよ。
通りなみたいなつけていいですか。
ね、
あれいいなと思ったの。
ちなみに何かっていうと、その次がみんなの映画レビューコーナーなんですけど、
はいはい、
まあ名前がね、あって作品挙げてるんですけど、入江優、ギア入れ中っていう。
すげえいいな。
さりげなく安
い。スカイプの名前みたいな。
ちょっと、ね、
退席中みたいな。
アットランとか中みたいな。
あれいいな
と。はい、そんな感じでしたね。
は
い、
で、今週はそれでレビューも、非常にたくさん取り上げれてよかったですね。
うん、
今週もね、ケイチの画伯がいっぱい。
うん、まあ、特に光のノスタルジアと真珠のボタンは、うん、同じくこのメルマガで紹介されたから見に行った
ん
です
けど、うん、
そうでなければ、アンテナにむしろ引っかかってなかったんで、素晴らしい出会い。
うん、誰が紹介したかっていうと、私、入江なんです
よ。自分言ってけってけ。
私、入江がその光のノスタルジア。これね、聞いてて思ったけど、発言者が多いから、
うん、
発言の前に、ね、名前言った方がいい
よ。ああ、大
丈夫。私、
誰がね、
うん、それが紹介して、うん、光のノスタルジアみんな見てくれてるじゃないですか。
うん、
で、佐藤圭一郎が、裁かれるは善人のみを紹介して、俺は見に行ったっていう。この、なんていうんですかね。
そう
です、
怖い。
マッチポンプ。
でも今週からブログの方でね、レビューの映画は一覧上げていたりしますんで、
はい、
チェックしてください。
続いては、画伯ですね。
はい。まあ、その、極力、公開初週の作品を扱おうとしてるんですけれども、ちょっと今回、今週が、なんかこう、イラスト心に触れるものが、 なくてですね、うん、で2週目でちょっと異例ですけれども、あの裁かれるは善人のみを、うん、書きましたというのも、ちょっとコンディションが悪い時に1回目見てまして、うん、ちょっと実は途中からピンときてなかったんですよ。
そのコンディションでは KT さんの体調と思って
体調ですね、単純にちょっと寝不足だったりした時に見て、まあ、ところがちょっとやっぱりじわじわすごい映画なんでね、こう響いてきてでちょっと2回目を1週間以内に鑑賞するに至り、初週の気分で買わせていただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
続いては監督のモテる元になるための映画術、はい、
名前を言えって言ってるのに、私入りようですね。まさに今これから扱おうとしてるモズ、劇場版モズを一足早く見て、
ギア入ってっかんね、
うん、ギア入って自分ならどう撮るかっていうのを、申し訳ないですけど、このポッドキャストには言えないことを割と書いたんで、
まあまあそうですね、なかなかね、
そうですね、
だからちょっとまずいかもしれないみたいなことも、
あるキャラクターの変な口癖とか、うん、この口癖どうなのみたいな、うん、とかを軽くディスったというか、なんかどう発展させるかだよね、
うんうんうん、いいと思います、
はい、自分ならどう撮るんだろうって考えながら、
今週ガチバチ長そうですね。
そうですね。ねまあだから、基本的にはでも、劇場版モズ、志は非常に高いという。う
ん、いや、
ね。
まあやっぱこういう男臭い映画も大好きなんで。
音で結んでるいい連合だと思います。はい、非常に。続いて、放送作家、林くんの、カットを数える連載ですね。映画のカット数を数える連載ですが、今週はギャラクシー街道。
うん。こちらも話題作。
話題作でした。そのギャラクシー街道のカットを数えて、ね、この映画が、ですね。
誰に向けられてる
か。誰に向けられてるのかっていう部分をじっくり論じてるという。
いやー、よかったです。
よかったです。これ、ツイッターでも非常に評判が良かった。
はい。
多くのリアクションをいただいた連載でした。続いて、なんと図らずも同じギャラクシー街道を取り上げた、
はい、
牧根さん。
はい。私、小牧はですね、もうですね、ギャラクシー街道、うん、俺だけかなと思ったら、まさかの林先生、
ね、
一緒で、はい、今週は邦画が多くて面白かったですね。はい、僕も、麺に例えるというかですね、うん、今年2回目の、そのラーメン屋のはしごに関して、例えております。
なるほど。
はい。
ぜひ読んでください。
はい。
続いてですね、先週来お伝えしてますが、12月12日、阿佐ヶ谷ロフト A で開催されます、僕らのイベント、はい、この告知が、はい、告知ページがありますと。これも、ちょっとね、内容もだんだん固まってきて、かなり面白い内容になってきてるんで、ぜひ
ぜひお越しください。
思ってます。結構ね、予約がね、
うん、すごい勢いで
埋まってる。すごい勢いで埋まってるんですよ、これが。
なので、
まだ1ヶ月前なのに。
はい。
うん、
皆さんぜひぜひご予約してください。
うん、結構本当にパツパツになっちゃう可能性が高い感じになってました。
はい、今日ゲストで来てるテックさんも、うん、言えない話をそこで暴露してくれるっていう。
いいですね。
いいじゃない。
間に合えば、
うん。間に合えば。
まあ一応仕事はそういうあった
ら、ね、間に合えばちょっと行かせていただ
こう。楽しみです。
続いて、女優森下くるみさんの女子目線映画表は、はい、俺物語ですね、
うん。
これはね、今回実践的でしたよ。
実践的だね。
僕モテメルマがね、もう何恥じない。
くるみさんが一人で担っているね。
そう。もう本当に。その主人公の郷田武雄くんに学ぶモテ三箇条、
はい。
これね、結構本当に、
そうだよね。そう
すげえ役に立ちますね。
なるほどね。って感じで。
はい。
続いて、拍手
です、ね。はい。私、ラッパーの神すぎ拍手が全ての映画ヒップホップであるという原稿を毎週書いて、まあ、新作映画をヒップホップ目線で語っていまして、今週はエベレスト 3D を、
うん。
僕、IMAX3D で見てきまして、
あ、
見
たい。
はい。で、僕の大好きなラッパー、折り紙の名乗るも、名もないという MC がいますが、その彼と絡めて、書いてみましたので、ぜひ読んで。
ちなみにね、拍手の原稿、毎回、はい、ラップで、あらすじをね、
はい、
書いてるんですけど、
はい、
その、ラップの文体で、はい、映画の、なんかね、雰囲気がわかる気がするんです
よ。あ、本当
なんかこう、固めの韻だと、うん、映画も固いみたいな。
あ、なるほど、ね。あ、面白いですね。ぜひ見てください。
ここも注目していただきたい。
ぜひチェックしてくれよな。
ラッパーだよ、
ラッパー。それ
一応やっちゃいけないやつじゃ
ん。何言ってんだよ。
火を待ってんだ
よ。何言ってんだ
よ。続いて。
ビジットもできたん
ですか。いいじゃん。
ビジットじゃん。
いいじゃないですか。
メルマガ読者限定ポッドキャストですね。はい、これのガチ話というコーナーは、この皆さんお聞きいただいているポッドキャストのもっと深い話をする。深い話が、あんま言えない話
を。話を
実名系を。
密室トークをしてますね。
出してる感じで、はい、今週は先週話したパンの話とかね。うん、 あと、人が空を飛ぶ映画ベストの話とか、うん、あと意外と盛り上がってる、意外と見たことない名作映画。
面白かったね。
面白かったですね。
入江が見てない映画を早く見つけようっていう。
果たして入江監督が見てない
名作あるのか。
何なのかっていうね、うん、告白してますんでね。
はい。
で、いつもの、情報コーナーがあり、
はい、
私の、書評コーナーがあり、
はい、
という中の今週の MVP ですが、
はい、
ま、今週ね、あの、監督の原稿すごい面白かったんですけど、先週同様、制作目線というところで、
はい、
あの、2週連続で続くのもあれなんで、今週はですね、は
い、
小牧根さんです。
やったー、久々。
おめでとうございます。
これね、面白かった、原稿として。
腕は走ってたんですね。
そうですね。
まあ、ギミックでごまかした。
ギミックでごまかしたということも言える。確かに。言えるんですけど、やっぱりね、毎週毎週やってると、まあ、マンネリじゃないけども、出てきちゃうじゃん、原稿が。っていう中で、ギャラクシー街道を語ってるはずが、読み終わった後に、おし、ビジット見に行こうって思った
っていう。不思議な感想がね、湧いてくるね。
なんか、林くんの原稿と小牧根さんの原稿が、二つともギミックで逃げたっていう。
似たテイストがありましたね。
なんかね、のれんの腕押し感が半端なかったんですけど、
いや、まあまあまあ、でも、言わんとしてることは、林くんの原稿も、小牧根の原稿もよく伝わってきたし、その中で、
そっちの街道危ないよっていうこと
で。言うね
あの、ギャラクシーの方はね。
公開道
かもしれない。ああ、なるほど。公衆街道かもしれないし。
そんな話してねえじゃねえかよ。
公衆街道近い場所で今やる公衆から、帰りにちょっと注意して帰ろうぜ。
って小牧根さんが言ってた
と。俺は言ってないです。
ともかくですね、あの、文章に、何ですかね、妙な浮遊感がある。
不吉感もあります
ね。ちょっと不穏な感じもある。いい原稿だったんじゃないかと思います、
はい。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。というわけで、続いて読者賞の方はどうでしょうか？
いきます。読者の DDD さんから、今週もありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
発表します。
はい、
今週の読者賞は、林くんのギャラクシー街道表。
お
ー。誰をターゲットにしているかという極めて真っ当な分析手法に基づきながら内容から感じられるアイドリカルな姿勢、
うん、
優れた表の中と、
はい、
で監督の劇場版モズ表が辞典だと、
すげえ入ってるからね。
そもそも自らに刃を突き立てながらメルマガを続けて来られた入江監督はいよいよなりふり構わず自らと引きつけながら邦画を批評されるとは、このヒリヒリ感たまりません。
たまんないね。
うん、まあ、ある種ドキュメントとして読んでいただければ。
そうだね。
いわゆる映画監督人生とともにね。
うん、うん、
そうだね。
今年の、っていうか去年の今頃は多分ジョーカーゲームで。
あ、まさにそんな回をもやってたわ。
俺メジャーだぜみたいな感じで出してたと思うんですよ。
出てたの？
読者さんは気づいてると思うんですけど、と比べていただくと、この悲壮感。
うん。
たった1年で
2年。っていうのを楽しんでいただければなってい
いですね。はいはい。
で、DD さんは年末のイベントも来てくださるんですけど。
ありがとうございます。いつも遠いとこから。
このポッドキャストで、ね、何を取り上げて、誰が参加して、ゲストは誰で、
うん、
あとなんか、ハプニング起きたみたいな表を作ってくれる。
僕にそれくださいって、
ね。
僕に送ってください。
ぜひちょっとね、
それをもとにベストを発表したいと思います。
はい、そんな感じでございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
メルマガよろしくお願いします。
お願いします。
映画館でモテよう。
よいしょい。
このコーナーで映画館のモテポイント、ひもてポイント語っていきます。ちょっと遅れましたが、ちょっと今週もね、居酒屋旅行でちょっとガヤガヤしてますが、皆さん声張って頑張っていきましょう。というわけで、今週はお台場シネマメディアージュ。
はい。
こちらのモテポイント、ひもてポイントを語っていきます。どんな映画館か、林先生は、からの音沙汰は
ないです。
ないです。じゃあ、ざっくり説明しますと、お台場にある映画館です。
まあそうだね。
そうです、
このポッドキャストが劇場一番星にリニューアルした第1回だったんですよね。
イベントで。
Into the Storm。
Into the Storm。
気づけば1年半ぶりぐらいに。
そうです。
間もう1回やった
から。もう1回やってます。
うん。
ええ。
はい、お台場メディアジュってさ、なんか 4DX とかあの辺もやってんだっけ？
いや、
名前言って、名前言って。
あ、
今日参加の配信まです。
4DX は多分ない。
はないですね。
あ、ない。
でもいわゆるシネコンですよね。
はい、
意外と広めの、
うん。
東方系ではない。
あ、東方系です。
東方系ですよ、ね。
はい。
買収ですよ、もう。
俺結構好きなんですよ。
はい。どうぞ、モテポイント行きましょう。
あ、モテポイント、はい、
はい。
車デートに最適な映画館ですね。
まあ、車持ってねえじゃん。
助手席に乗るんですよ。
はい、進みや
すい。でもこれ車目線で違う
けど。はい、まあ、ケイジローですけれども。はい、はい、これだから最初にも言いましたけど。
昔も言ったけど、ね。
やっぱり、 おっしゃる通り、車デートで、そのコースもいいし、駐車場もある。駐車場あるっていうのが一番大きいですね。
はい。
はい。で、帰りはやっぱりレインボーブリッジと。
そして、夜は空いているっていうね。
ただ車代はかかるよと。
うん。うん。車代はかかります。いいコースを行こうとすると。
そう
ですね。しっぽり見るには結構いい映画だと思います。
うん、はい。
で、その後なんかうまくいったらどこに行くの？メディア味から。
そうだよ。そこの辺まで教えてもらえます
か？
デートだからさ。
うん。
ほら。
レインボーブリッジですか？
例えば小牧はどんなデートしたの？
どこに行けばいいんだよ。
いや、俺は都内に戻りましたよ。
じゃあ、
スーッと戻りましたよ。
橋をもう一回笑い出して。
そう、行く道と帰り道がいいんですよ。
横浜ですよ、横浜。
あ、なるほど。
横浜です。
そのまま横浜ですね。
あ、その横浜。
あ、なるほど。
で、泊まって、翌日中華街行
った。ああ、大人ー。食べに行
く。なるほど。
だけど、前さんから意外と横浜近いんですよ。
近いんですよ。意外と近いって言うから。
言ってほしいか？
多分。
いいです、それ。
知らないけど、
大川編集長いいですね。
ありがとうございます。
はいはい、その他ありますか？なければ、紐手ポイントあれば。はい。
はい、
あそこ東方系なんですけど、ポップコーン有名な東方系なんですけど、L のハーフ&ハーフがないんですよ。
ちょっと変わっ、違う系列なのかな？
メニュー、なんか飲食だけちょっとだけ違うんですよね。なんで僕いつも L をがっつり食うんですけど、L がねえです。ポップコーン食いからすると、
そう残念です、
ね、ちょっと紐手でございます。はい。デートで言ってもね、L じゃないと足りないから。
うん、
はい、あと、なければいいんですよ。
うん、あとさ、基本的にお台場ってさ、
うん、
やっぱ都民じゃないといけないよね。都民か、まあ、神奈川の人、埼玉からするとちょっといけない、
ね。ああ、なるほど。埼玉県民として。
うん、なるほど、ね。遠いのかなと。
はい。そのぐらいでいいですかね。
はい。
ありがとうございました。メインのコーナーいきます。
はい。
僕まで連載的に3分でコメントしていくぜのコーナー。
おーしゃー。
今週は劇場版モズ、
うん、
こちらの方を各自の連載のテーマに沿って3分で語っていきますが、まずはどんな映画か。
はい。
ゆうこまきんよろしくお願いします。
はい。TBS とワグワが共同制作リレー形式で放送した人気ドラマはモズの、劇場版でございます。ドラマ版に引き続きまして、主演の西島秀俊さんや香川照之さん、牧陽子さんら豪華キャストが出演し、最大の敵となる悪役ダルマ役にビートたけしが扮するということでございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
なんか枕補足ありますか？
まあちょっと配島と申します。
はい、
今日はさんから配島ですけど、はい、ちょっと補足すると、
うん、
まあどちらかというと、
うん、
まあ当たって当然と。
なるほど。
監督は蓮見栄一郎、
うん、
まあかの有名な海猿シリーズを手掛けました。
うんうん、
で、まあ原作大阪剛先生という方で、
うん、
まあ有名な方ですよ、
うん。
で、ドラマ不可能と言われたものを、ワウワウとモズでドラマ化しました。
なるほど、
ね。TBS
です。TBS。
あ、俺なんですか？
モズ。
あ、ごめんなさい。ワウワウと、ワウワウと TBS でドラマ化しました。うん、はい。で、その中、満を持しての劇場版。
なるほど、
ね。そもそもドラマを撮っていた、これは、まあちょっと裏情報なんですけど、いいメンバー、スタッフ、含めて、もともと映画畑の人間が作ってました。
あ、ドラマからね。
はい。そして、まあいよいよ本腰が入った劇場版を作ると言って、うん、まあ、今回作りました、うん。それで公開されました、うん、というのが、はい、まあ、今回の作品。
ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
いいな、ね、そんな期待をさせといてからの、
まあ、それはね、おのおのやっぱ見る、
はい、
これはもう監督さんも言ってますけど、
はい、
見るものに対しても、やっぱそれは映画ですので、
はい、
いろんな感想があって当然なんで、
はい、
今日は僕は、その感想がどの子っていうのは正直、
うんうん、
中の人すぎるんで、
ガチ話
で、ええ、ガチ話で
いろいろね、補足だったりとか、僕らが聞きたいことだったりとか、
そういうのは、
ガチ話の方でね、
はい、
どんどん決めたいと思いますが、はい、じゃあ、このコーナー休戦になっています。誰からいきますか、うん、
はい、
お
は
い、
お
早い、
絶対先がいい。
うん、うん。
これは先がいいよ。
先
がいい。じゃあ、もう、ちょっと行っちゃうよ。
はい、どうぞ。
じゃあ、3分が計ります。
よ、
お願いします。レッツモテ。
私、ラッパの神津学習は全ての映画ヒップホップであるということで、ヒップホップ目線で映画を語っていますが、劇場版もずヒップホップ的に言うならば、ドーベルマンインフィニティ。このグループ知ってますか皆さん？
知らない
です。知らないんですか？5人組のラップクルーなんですが、2015年、一番シングルを売ってるラップアーティストです。ラップ業界の中で一番シングルを売ってるラップアーティストです。実は彼ら、エグザイルの LDH 所属のアーティストなんですよ。でね、すごくストロングスタイルの、アメリカっぽいラップをガチで5人でやっていて、
うん、
ラップも皆さん上手いし、MV とかもすげえ金かかってそうな、リッチなんですよ。 という意味でね、本場のメジャー王道を日本で再現しようとしてるクルー。
うん。
という意味で僕は劇場版モズに近いのかなと思っています。で、まずね、サイズ感がすごく良くて、あ、モズに関してね、今回映画に行くと、まあ、アクションとか、ロケーションとか、邦画でこの規模やっぱ見たことねえな、昨今とか、ちょっと思って。
1分経過。
すごく楽しめました。で、あとはね、前後編に分けがちな昨今。分けずに116分収めたこと、
うん、
これも素晴らしいなと思いました。うん、細かいことはいろいろありますよ。僕ドラマ版見てなくて映画見たんですけど、ちょっと分かりにくかったなとか、ちょっとそれどうなのみたいなのもちょっとあったんですけど、基本的にはポジティブに楽しめたっていうのがあります。それなんかメタ的にそのやっぱ邦画ですごいなっていうのもあるんだけど、で、ただね、まあ、細かいことはガチ話これ長いから行くけど、だから印象的なキャラはいたんだけど、印象的なシーンはちょっとなかったなっていうのがちょっと引っかかってて、これちょっと理由がわかんないですけど、例えばそのアクションサスペンスって、例えばもうでかくてダークナイトとか、病院バックのジョーカーを忘れらんねえよなとか、例えばジョーカーゲームで言えば、早着替えシーンとか、なんか忘れられないシーンがあったんだけど、モズに関してはちょっとそんなになかったなみたいなところがちょっと引っかかってて、これはこの後皆さんの意見も聞きながら、僕も掘り下げていきたいなと思います。あとね、ちょっとサンプリング下手だな、
この映画
って
。残り1分。
あのキャラどっかで見たことあるよねっていうのが、あからさまだったり、サンプリングってね、あからさまにやっていいサンプリングと、おしとやかにやっている気の利いたサンプリングと二通りあると思うんですけど、ちょっとそこのバランスが、個人的にはちょっと引っかかったなと思います。で、ちょっと最後にまた、ドーベルマンインフィニティに戻ると、2015年3万6千枚 CD 売ってるんですよ。これラップ界1位なんですね。
ほう。
ただ、全体音楽業界を見て一番売れてるシングルは AKB の177万枚なんですよ。
おー。
ヒップホップとメジャーのオリコンとこんだけ差があって、ね、なんという差が生まれてるんだと思うんですよ。という意味でね、ドーベルマンインフィニティ、いやいや、モズみたいなこういうアクションサスペンスメジャー頑張んないと日本になくなっちゃうから、これドーベルマンインフィニティ頑張んないと日本にヒップホップなくなっちゃうから、という意味で、ぜひ応援したい映画ではありましたと。いうわけで、以上でございます。
はい。
はい。
はい。はい。はい、お、監督
モテモテ
モテモテモテ、
はい、私行きます。
行くよ、
早い方がいいですよ、こんなの。
じゃあ行きましょう。3、2、1、レッツモテ。
私にはですね、今週のメルマガでかなり、技術的なことを書いてしまったので、まず、まあ、恥を忍んで言うと、嫉妬したと、
うん
まあ。ジョーカーゲームをやった人間として、ジョーカーゲーム皆さん見てるじゃないですか。
はい、
どうなってます？日本編があって、亀梨くんが東南アジアに渡ると。モ、
う、
ズ、
ん、
どうなってます、
うん？
日本編があって、うん、なんですか
ペナム。ペナム共和国。
ペナム共和国。
ペナム。ペナム。
ペナム共和国。
ペナム共和国。
なんかその、卑猥な名前のなんか国。卑
猥じゃない。ペナム共和国ですよ。
まあ、フィリピン、フィリピンですよね。
うん、
に行って、うんバッカンバッカン爆破して、カワーチェイスもやって、これはすげえと。俺が、まあ、ジョーカーゲームはね、時代物でしたけど、現代物でこんな撮れるだろうかっていう。で、嫉妬。と、やっぱ、蓮見監督、やっぱその海猿シリーズをずっと積み重ねてきた。
1分経過。
力量あるなと。で、よかった、そこは良かったと思いますね。で、自分ならこうするのになっていうところは結構あったんですけど、それメルマガを読んでください、これ。
そうだね。書いてあるん
です
ね。
書いて。立ち話の方でちょっと喋りますけど、
いいね、
俺ならこうするのになっていうのと、あと、よく最近ある悪党、これね、佐藤健一とかメルマガよく指摘してて、ジョーカーゲームに対しても多分言ってたと思うんですけど、日本映画の悪党問題は、結構根深いぞと。特にこういう対策になってからの方がやっぱハードルガンガン上がるんで。
なるほど。
悪党がやっぱり全般的に、まだ日本映画ってこう、何かをもう一個超えないといけないんじゃないかっていうのは自分の問題としてこれ考えたんですよ。で、まあ、星は三千と輝く僕は一つなんですね。
はい。
もう、なんですけど、まあ、この、こういう男同士のギラギラした話をやろうっていうのは僕はすごい今、壁ドンとか流行ってるじゃないですか。逆行してて、すごい買うんですよ。これはだからぜひ当たってくれないと困るし、この後に、これの元祖とも言える、アブデカが来るわけですよ。
なるほど。
アブデカに当たってもらうためには、
なんだそれ。
いやいや、モズに頑張ってもらって、アブデカが頑張るみたいな。
なるほどね。
あと、 まあ一番おすすめしたいのはですね、今回の悪役の人はある某大物フィクサーをですけど、その人の辞典を僕読んでまして今、今日も見たんですけど、
一番出したやつ、あれはハッとしました原稿
で。これね、アマゾンですっげー高かったんですよ。児玉芳雄辞典、悪性重性乱性、
はい、
インフンデル、
インフンデル、すごいタイトル、
右翼の大物がインフンデル、
残り10秒
ということで、この辞典はねすっごい面白いです本当に。
おすすめ
で成り上がり、
なるほどね、
はい、ということでおすすめです。
はい、終了、はい、
モテー、モテー。
ちょっとね、いろいろ言いたいことは
あるよ。いや、まあまあ、それは勝ちますよ。
はい、
はい、小麦。
はい、ぼんやり、いきますよ。
3、2、1、レッツ、持って。
はい、俳優メロンという俳優の演技をメロンに例えているんですが、
はい、
今作、例えならですね、
はい、
もう例えましょう、
はい。
家系ラーメンです。家系ラーメンだね、横浜発祥のですね、
はい、
豚骨醤油ベースで太麺のやつですね。
はい
はい、で、さらには表面にチー油まで置いてるっていう、かなり味の濃いラーメンなのですが、その家系ラーメンに、
うん、
麺をですね、麺の問題っていうのがあってですね、
うん、
系列店でいろいろあったり、吉村屋っていう総合店があったりするんですが、うん、麺に強いスープの味に負けないように味をつけているタイプの家系ラーメンと、スープの味を強調するためにあえて無駄な味は省いてる麺と2種類あるんですね。今作の出ている俳優さんは大きく2つに、その2つのどちらかに分類できるのではないかと思いまして。
1分経過。
例えば、主演の2人、西島さんは、
はい、
そこまで味の強くない麺であると。要するに物語、スープに身を任せることによって、
うんうん、
味全体を引き立たせるような役割を果たしておりまして、対して香川照之さんは、自身も強い味を出すことで、相乗効果を醸し上げとしていると。で、悪役タイプの人には、この味が強いタイプの人が、いるんですが、まあ味が強いのもそれぞれでね、いいな、本当にいいなって思うんですけど。
なんか練り込んであった？
そうそうそう、いろいろね、唐辛子が練り込んであったりして、うん。
ドンパ
大丈夫？喧嘩しちゃわないみたいなのも含めて、すごく楽しかったんですけど、
はい、
そういう意味で、今回みたいな、例えば俺もね、タバコを気楽に吸っていいラーメン屋みたいなのがね、どんどん減ってきてるんですよ、都内で。
も
うどんどん増えていいんじゃないかと、まだ。そういうラーメン屋って
残り
いいんじゃないかなって思ってるんで、
はい、
こんなにバカバカタバコ吸ってくれるだけでね、割と嬉しかったりするんですよ、映画の中で。あとはですね、若手の俳優、
はい、
僕も結構共演してるぜっていう人がですね、
はい、
何人か出てきまして、はい、皆さんそれぞれの自分の面の特性を生かして、
はい、
この強い物語の中で頑張って素晴らしかったんじゃないかななんて
時間かけたね
思っておりますのでね でも本当に何ですかね、外見の
星は星
2つですってのも見るからにね安いなとかちょっとチープだなっていうところが全然なかったので、特に海外
編
とかアクションシーンも全体的な味としては悪くなかったと思いますので、うん、原作
終了でーす。
はい、
なんだよこの
イエス。
なんか気遣ってない、大丈夫、
すごい気遣って
ない、いやいやいや、
何かに気遣ってるね、
いや、
だるまに、だるまに気遣って
る夢に出てきちゃう
こっちの方が生っぽいのに、本当に。
じゃあ最後いきますか。
いや、はい、これ
今週は岡さんも、
岡さんも、
はい、
俺も
当たり前ですよ。
あ、そうですね、見てきていただいたんです
か。そうか、じゃあ先に私質問しましょう。
じゃあいきます、
はい、
いきます、
はい、
レッツモテ。
ですね、もう今週は本当にマジでスルーというかパスしようと思ってたんで、うん、何も考えてないんですけど、うん、まあまあ、これ、まあ基本的には、ドラマが非常に大きな話題になった作品だと思うんですよね。うん、なんかネットとか見てても、モズのドラマは面白いよね、みたいな声をいろんなところで目にしたりとか、うん、そういうところがあったという中で、どういう感じの劇場版なのかなっていうところで、果たしてドラマ未見で乗れるのかなっていう心配をしながら行ったんですけど、基本的には僕の率直な感想を述べさせてもらうと、これはまあ、ドラマ未見だときついなっていうのは正直思った次第です。で、 まあ、あの登場人物の関係性とかもそうなんですけど、まあ、本当にほとんど説明がないキャラクターが突然非常に重要なシーンに介入してきたりもするし、うん、まあもちろんあの想像で補おうとか、うん、あとまあエンドロールにちょっとその初見の人でも助けるような工夫がちょっとあったりとかもするんですけど、基本的にはあの僕はあの初見さんにはちょっときついんじゃねえのっていうのが、うん、第一印象です。
アグリです。
うん、で、まあ、それもあって、だから、もうドラマ見てる人からしたら、いやいや、まあ、それのこともわかんないのかって言われちゃうかもしれないけど、この映画のリアリティレベルすらもわかんなかったんですね。あの、ドア玉で、のナレーションみたいな部分で、あ、これはこういう感じなのかと、ちょっとまあ、超自然的なことを取り扱う映画なのかなと思ったんですけど、うん、まあ、どうやら最後に言ったのがそうじゃなかったのかな、みたいなところで、終始した。どっちかというとリアルな話、うん、だったのかどうかも定かじゃないんですけど、だからもう最後の最後、本当のラストの手前ぐらいになると、もうこれはもう、なんですかね、悪の法則じゃないですけど、もうリアルなのかファンタジーなのかの境目すらもう曖昧みたいな、ちょっと哲学的、ファンタジー用の作品なんじゃないかっていうふうに、感じられて しまったんですけど。
悪いです。
うん、どうなんでしょう皆さんっていうところです。なんていうか。もうちょっと言わせてもらうと、なんか、僕、これはね、完全に僕の理解力不足なんですけど、で、なおかつ原作読んでないし、ドラマ見てないがゆえの、もう恥をさらしますと、うん、話が分かんなかったんですよ。うん、筋が。
30秒。
桃太郎は鬼ヶ島に鬼を退治しに行きますみたいな意味での筋が、分かんなかったんですよ。序盤は分かったんですけど。最後の方、もう本当に分かんなくなっちゃいましたっていうところで、うん、だ僕は、まあ、そのね、日本語として頑張ってるとか、そういったことは僕映画業界の人じゃないんで分かんないですけど、ちょっとお話が、いまいちよく分かんなかったなっていうのが、まあまあ、小学生並みの素朴な感想として思った次第であります。以上です。
おで
ーなるほど、いいですね。
じゃあ、間髪入れずに。
はい。
締めてもらいましょう。
はい、じゃあ私行きまーす。
レッツ
モテ。はい、狂人画報などをしております佐藤圭一郎です。BT と言いまして、蓮見組、日本映画でもちょっと屈指の大型作品がついてる蓮見組というのはですね、助監督並びに制作部など、まあ、続けてるスタッフに必ずその太陽に吠えるの警察署みたいにあだ名をつけるんです。
へー。
で、そのあだ名、私が蓮見監督から現場でいただいた名前が BT、ブラック徳光。はい、で、私ですね、私がちょっとずっとこう、続けている、ちょっと経歴から説明する必要があるんですけど、リミットオブラブ、海猿、ラストメッセージ、海猿、うん、ワイルドセブン、
うん、
ブレイブハート、海猿、
うん、
私は制作進行、制作主任に至るまで、蓮見組で非常に大きな経験をさせていただきました。
純血、純血、
そうですよ。
純血サイダー
だ。はい。もう、1050、カメラヘリ飛びます。道路封鎖、北が OK です。もう、なんていうか、まあ、海上保安庁の船に乗ったりとか、ヘリが飛んだりとか、そういった中でですね、まあ、僕からすれば、まあ、ちょっと青春でもあったわけですよ。
もっと走ろうよ。
で、ワイルドセブンの時にですね、私、監督を車に乗せて、ちょっとある駅に送る時に、僕、アクション映画が大好きだったんで、今回アクション映画をやれてとても光栄です、といった旨を監督に伝えました。うん、
はい、
ワイルドセブンが公開される際に、ロケ地の北九州で、ちょっと凱旋挨拶の時に僕連れてってもらったんですよ。
うん、
で、その時に監督が、挨拶終わった後に、ちょっと飲む席があったんですね。で、その時に、今回のワイルドセブン BT が満足するような映画じゃないかもね、って言ったんですね。で、僕はちょっとその後、一旦、蓮見監督の元を離れて、埼玉のラッパー3をやり、はい、ちょっとそのうち次第に、まあちょっとその瞬間監督の映画だったり、ちょっと離れていって、で、モズの頃にはもうすっかり、まあもうお客さんとして見るようになったんですけれども、僕が満足いくような映画じゃないということをおっしゃってくれた蓮見監督が今回作ったモズ、見ました。
はい。
はい。その文脈で、ちょっと僕は、そうか、モズ、を作る気だったんだ、あの時すでに、と思ったんですよ。 で、
これ30秒
はい。ちょっとそうした経緯で、じゃあ、私がモズを語るのはですね、もう監督にも直接言いたいこともあるんですけれども、ちょっと大きいところはガチに回してですね、
はい、
実はハズミ監督には埼玉のラッパー3のチケットを僕直接手渡しした覚えがあるんですよ。
優しい。
はい。で、ちょっとこれご覧になったのかなというのはさておいて、
20秒。
はい。もう、モズに関しては、ちょっとメルマガでもある程度書かせていただきましたけれども、やっぱり僕がこう、いろいろ教わってきたいろんな現場のスタッフが、すごい高いスキルで仕事をしているなというのはまずありました。
はい、
でも、その中身に関しては、ガチで語らせていただきます。
おーおーガチ
ベスト3分間だったね。
これ枕ですよ。
プロローグ。
ただの枕で終わった。
枕で終わった。なるほどね。
結構インサイダーな感じで大丈夫なんですかそれ。
いやー、結構ね。
いや、でもね、これはちょっといろいろどう撮ってるのか、俺同じ監督目線でもわかんないとこがあったりしたんで、
うん、
ちょっとケックさんも含めて聞きたいんですよね。
はいはい、
これメルマガ読者さん限定で。
いやー、行きましょう。まだまだ語り言いたい。足りなくていっぱい皆さん。
今回編集長が言ったその物語の説話的なところも、すごい同意なんですよね。
う
ん、
そうだね、うん。そうだね。
ぜひ語りたいですね。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
質問のコーナー、お便りのコーナー。
行きましょう。今週もね、いっぱいいただいております。
ありがとうございます。
モズに関する質問いきますよ、どんどん。
はい。
北京パンさんから。原作シリーズのペギンパさん大ファンなんだって。
あ、そうなんですね。うん、
なんだけど、ドラマは未見で鑑賞しましたという中で、まず、モズがこんだけヒットしたっていうことで、大阪ゴーという作家にスポットが当たってすごい嬉しいというところから、枕で入っております。で、非常に意欲的な作品なんだけど、ちょっと残念な部分もありましたというところで、長谷川博己さん扮する、トリックスター。これはちょっと気になったというところで。
東ですね。
東さん。
東という。
東さんのキャラですね。
チャオの人ですね。チャオ。
そうですね。
ワオ
です
ね。
ワオ。
ワオとチャオ。
ワオ。ワオ。
今何が言いたいかよくわからない。
東が所有する拳銃にコルトピースメーカーを選ぶセンスを並んで首をかしげざるを得ませんでした。皆さんはいかがでしたか？
いや、俺あれもダーティーハリーかと思って、もう、デカさん。
デカさんね。
あ、銃でかかったですね、確かに。うん。
あと、まあ、それも気になったんですけど、チャオって言って、ようやくこれで消えてくれるのかなと思ったら、もう一回出てきたっていう。
はい、次行きましょう。さっちゃんはなんださん。
あざす。
そんなこと言うなよ。
いやいや。
やめろよ、こまけで、そういうの
言う。声でわかるから、意外と。
まず見ました。
はい。
テレビシリーズの続編的作りで、一見さんには分かりにくいところも多いように思いましたと。
アグリ。
裏で、質問です。あ、これはいい質問ですね。
はい。
みんないい質問なんだけど、
うん、
作り手としては続編で、一元さんにどんな配慮をしますかと、 SR シリーズを3作と言われている井出監督に伺いたいです
という 。いいね、
いいね。いや、これ難しいですよ。実際 SR はまだなんだかんだ3作じゃないですか、うん、エンドラって結構話進んでるから、
キャラクターも多いしね、
難しいと思いますね。しかも SR みたいに物語を一回リセットできる話だったらいいんですけど、うん、
はい、
トラさんみたいに、
そっか。
ベースがあって戻ってきてだったんですけど、
完結編って立ち位置だもんね、映画がね。
ミステリーものは難しいですよね。
なるほど。
だって謎は深まっていくんだから、
うん、
すごい難しいと思いますね。
SR の時はどんな配慮をしましたか？例えば2の時、3の時。
まあ、誰がメインで、何が彼らの問題なのかっていうのを毎回最初にセットアップするとですね。どこに向かってくれるのかっていうのを初見の人に分かるようにしたってことですね。
なるほど。まあ、ある意味、イックとトムを狂言回しにするっていうのはその工夫なのかもしれないですね。初見の人にも楽しめるという
そうですね。
続きまして、
はい、
一泊置いて隙山下郎さんからまた長谷川博己さんに関する質問なんですけど、
はい、
ちょっと今回のようなハイテンションすぎる長谷川博己さんがものすごく失礼な話なんだけど、いやいや苦手だなという感じで、うん、質問としては、オーバーな演技もしくはハイテンションな演技って好きですか苦手ですかという
質問です。俺自分で最近もっと抑えた方がいいなと思ってるんですよ。メルマガでも書いたんですけど、
うん、
でもよく考えたらヒビロックとかでマックスやってるなと思
って。皆さん結構やってる
ね。
あれありますよね。
でもその 途中も出た作品のリアリティ問題ともちょっと繋がったりするね。
そうね。
ありな状況と、なしな状況と、どっちもあるからね。
俺でも最近ダメになってきて、俺なんか年取ったからなのかなと思って。
でもそのリアリティラインを変なとこまで持ってくの入江の結構得意技だったとこもあるじゃない？
変なとこに持ってくのはまだ好きなんだけど、テンション高い俳優がちょっと苦手になってきてて、うん、今年で言うとさ、マーシュランドとかさ、裁かれるわ、ゼニガーとか、コピーの資格とかね。ああいう方がなんか最近好きになってきた
んだ
よ
ね。
大人になったんだったとかだった。本当そう思うよ。結構見てきたら大人になったんだよ。
ギブロックで冒頭でね、板橋演じるあの役者。
浜橋
ね。うん、おみこしてくるじゃん。
担いで来ましたからね。
まあ、豚骨ラーメンからちょっと醤油に。
うどんとかね。
胃がちょっと弱くなってきちゃって。
みんなどうですか？
俺は、自分でやるのは、あんまり得意な方じゃないって自分では思ってて、だからできる人はすごいなって思います。
ちょっとそしたら次の質問言っていい？
はい、
今回はね、そこに質問が集中してるんですよ。
ボスってそこが一人じゃないじゃないですか。だからだと思うんですよ。
なるほどね。
初めてお便りくださる、2年ほど前から聞いてはくださってた、アンチュリトンさん。
ありがとうございます。
今月からね、メルマガも購読してくださったんですよ。
ありがとうございます。
やっと会えたね。
お、いいね。モテるね。
やっぱり読んでもらわないと、とかありますからね。
やっと会えたねって言ってそうだよね。チャオの人。
チャオの人言うな。
まあ待て、まあ待て。まあまあ、劇場版モズを、まあ、私と同じですね。全く予備知識なしで、見に行って、まあ、まあ正直に言いますと、つまらなくはないが面白くもないという感想を得たと。いいキャラクターとダサいキャラクターの差が激しいって書いてて、で、この方は、長谷川博さんは丸。
うん。
日本版ジョーカーみたいな感じで丸だったと。
うん。
ビデオ武さんも丸。
うん。
松坂桃李さんと、これ安倍力さんですね。
安倍剛。
剛さんという、力と書いて、は、いまいちだったと。
安倍力さんってどの人？
安倍剛さんで、倉木と、同僚の村石
っていう。途中から鳥になっちゃうんです
よ
ね。
ああ、はいはい。
鳥
映画。何言ってんだお前は。
はい。鳥映画になってねえよ。
鳥映画。いいから
どうした？なんだそのさっきから自作自演は。
慎重に行こう。
うん、
慎重に行こう。慎重に行こう。みんな慎重に。今作にはデフォルメされたキャラクターがたくさん出てきますと。
うん、
その中でも松坂桃李演じる、これは権藤さんですかね。はい、けだるそうな動きに規制を発しながら躊躇なく人を殺す、
うん、
というどこかで見たことのある精神異常の残虐なテロリストというキャラクターでしたが、
うん、
全くもってハマっていないような気がしましたと。
うん、
一応彼が過去の殺人者に憧れる模倣犯ということで、まあまあ、
うん、
説明はできたと思いますが、違和感は覚えてしまいましたと。
うん、
対して、長谷川博さんはさっきも言ったように、違和感はなかったと。
うん、
いうところで、他作品で言うと、13人の尺の稲垣吾郎さんは、見事なハマり役だったと。
はい、
うん、
なるほど。
原因はセリフ回しや表情、身のこなし方など、演技力の差なのか、役者自身が持つパブリックイメージのせいなのか、皆さんどう思いますでしょうかという。
いや、パブリックイメージの差ってことはないんじゃないですか？
結構好みの差かもしれない。
そうそう、稲垣吾郎さんだって、あんな役やるっていう印象って全然なかったじゃないですか。うん。
ちなみに、皆さん、彼らの悪者たちの目的ってわかりますか？
いや、俺わかんなかった。
う
ん、
そう。僕ちょっとさっきの話にもつながるんですけど、実はちょっとテレビシリーズ見てなかったんですよ。で、テレビシリーズ見てなくて映画を見たっていうのは、今年で言うと、S 最後の警官も僕それで映画を見たんですね。でこの2本、ちょっと僕、同じような印象を抱いた
ん
です。テロが起きて、そのテロを起こした目的と、
うん、
で、実際にテロを起こした人たちの描写。
うん、
でも日本でテロが起きるときに、一体どういう動機で、彼らどういうテンションで、どういう使命感でやってるのかっていうのが、S もわかんなかったんです。
うん、
で結果、実演して銃を持って、そうしたテロ行為をしてる役者たちは、記号としてのテロリスト、
うん、
まあ、何かしらの過去のデータから彼らなりに消化して、それぞれのタレント性に表示させているというふうに見えたんですよ。うん、
はい。
だからどういうテンションでやってるかがわかんないから、
うん、
だから見え方がどうかっていう以前に、僕、脚本だと思うんですよね。
ちょっと楽しい質問いきましょうか。
はい。
いつもお便りくださる、ロンペイさんから。
お、
は
い、おいいっすね。
来ますよ。ですね。
先ほど会いました。
おー、どういうこと？どういうこと？
トークショー来ていただいて、
ありがとうございます。
お声掛けしていただきまして、ありがとうございます、本当に。
ロンペイさんも、長谷川博さん、アリ派ですね。
あ、
漫画みたいな役がハマってると、面白かったという方ですね、なぜか魅力を感じる作品だというふうに評価していらっしゃいます、うん、2つ質問があります、
はい、
劇場版モツには、スリラッパーテックさんこと、ハイシマテザーさんが出演されていました。
あ、そうだよ。
すいません。
俺笑ったわ、一番最初
に。
これ、ね、個人的に面白い、楽しい質問なんですけど、果たしてテックさんとは、どのような仕事をされてる
んですか。俺、自撃の一番だから2番目にでかいスキルなんで、お前の顔が20メートルくら
い。いや、本当に、画面の3分の1ぐらいテックさんの顔でしたからね。
また、ちょいちょい映像作品に出演されているのは一体どういうわけなんでしょうか。
キャリアを説明してください。
あれですね、ちょっとね、監督からあったけど、
改めて。じゃあ、ハイシマ先生、ご本人というか、自分から言いますと、
改めて。
私自身は、もともと、その、ディレクターです。本業は。
映像のね、
映像とか、まあ、テレビ番組を作ってます。
はい、
で、今回はモズの、メイキングの特番みたいなのも作りました、
はい。
で、基本的にはメイキングという仕事を、今、映画がもともと好きなんで、テレビの番組を作りながらそういうことをやっています。うん、で、ちょいちょい現場でやっぱりですね、
ビジュアルがね、
目立ってしまうっていうのがあって、
ビジュアルがね、
で、もともとあと、何ですか出るの嫌いじゃないっていうのがあるんですよね。
うまい。
出るの嫌いじゃない問題があって、で、監督も、あ、すごいやっていうところにいたんですよ、僕は。で、こういうのを、映画業界の人たちは、うちとらっていう。よく
言う、身内の
エキストラ。で、やらせていただくんですけど、今回も、まあ、それもちょっと、はずみ監督のご判断でやらせていただいたというような内容です。
いや、非常にね、フォトジェニックなんですよね。ステップさんって。
衣装です。
映画映えするんです
よ、ね。ケツにプレイボーイって書いてある。あれはゼブラですか？
ゼブラです。
持ってそうだけどね。
監督が自ら選んだそうです。
ちなみに何の役なのか。
まず、大きな流れとして、今回、テロの事件というのが行われるんですけど。
飲み屋でテレビ見てる役です。昼間から飲み屋でテレビ見てる
役です。
で、そのテロのニュースを見て。
まあ喋っていくという
ね。すごい説得力でしたよね。もう日本中がもうこのニュースに釘付けなんだっていうのがもうね。
やっぱね、でもあそこで映画のね、味を決めた気がするの。あれが醤油顔の俳優だったら多分違うと思うんですよ。ちゃんと、後々フィリピンに行ってもおかしくないような、むさ苦しい男の顔で始まった
っていう。もっと欲しかったけどな。
もっと欲しかった。
ちょっと、でも時代設定わかんなくなっちゃった。
最後また後で出てくるんじゃないかって
。そう、
ぐらいの。
そう。
むしろ、フィリピンの敵側にいてもよ
かった。キャラクター性かなりありましたからね、やっぱり。
それいいじゃん。
二つ目いくよ、二つ目。
はい。
二つ目は、今度は監督に。今回の、このモズは TBS とワウワウの共同制作でしたと。ここ数年ワウワウ加入してドラマよく見てるんだけど、非常にクオリティが高い。黒沢清監督の食材もドラマ W 作品だし、入江監督も二頭も、ありましたね、という中で。この地上波作品と比べた時のこのクオリティの差はどこに起因してるんでしょうかと。予算なのか、制作期間なのか、視聴率、スポンサーなどをある程度、まあ、縛られずに作れるからなのか。何か分かれば教えてください。チャオーです。
監督が最近よく
使う。流行ってますよ。
使うやつじゃん。
ね、でも僕そんなにね、地上波のドラマを見てないんで、クオリティは比較できないんですけど、
そしたら僕、
両方やった身としては、ワウワウはその、スポンサーじゃないんですよね。忖度する人はいないんですよ。
なるほど。
で、あと、加入者が有料でお金を払って見るんで、他と同じことやっててもしょうがないですよね。ワウワウでしか見れないものをやろうっていう気概がすごいあって、僕がやってて一番良かったのは、二頭とかと、七尾さんの色っぽいシーン。
ああ。
僕はちょっと時代劇の定番として風呂入れましょうか、つと、どんどんやってくれと。ちょっとね、ナイフ、合い口で刺されるんで、血もいっぱい出したいんですよね。どんどん出してくださいと。血、いいですね。
血、いいですね。
エロ、いいですね。
誰かを気にすることなく。
で、あとやっぱり入ってるのが、それなりに時間とお金に余裕がある方が多いんですよね。まだ50代男性とか、多いんで、経済ものとか、ハードな話ができるんですよ。
なるほど、
それはあるかも。
10代、知ったことじゃねえよ。できるんで、ガキ向けの作品を作らなくていいと。
なるほど。
っていうところでクオリティが高くなってるってのはあるんです
ね。なるほど。
俺が思うのは、
はい。
小
牧根さん。
話数に制限というか、 あれがない。要するに、連続ドラマだったら全10話とか全11話とか、そうする必要がないから、全5話とか全6話とか、なんか、ちょうどいい。
作りたい長さで。
うん。
そうか、そうか。
で、作れるっていうのが、かなり、脚本を作る上で、すごく、クオリティの方を重視してっていう。
僕はもう、最初にやった松田龍平と竹中直人さんのドラマの時とかは、捜査一課とか出てくるんですけど、ヒロインとかよりも、捜査一課のおっさんたちをキャスティングする方にみんな燃えてるんですよ。
なるほどね。
いい話ですよ、それは。
うん、同期
同期、
うん。うん。
とかがやっぱりね、いいなと思って。
うん。
しがらみが少ないってことが、
うん、しがらみないっす
よ。ないってこと
だ、うん。でもいいね、じゃあみんなもう本当にものづくりに燃えてるというか。
いや、本当にいいですよ。うん、
確かに渋い作品結構多いですね。
そうですね、
うん。
ある意味でね、日本映画界よりも、ワウワウの方がサスペンス作ってますからね。
うん、
ミステリーとか。
うんうん、続いて、ソース太郎さんですよ。
ありがとうございます。
これ、ね、嬉しいお便りです。はい、つい先日、編集長おすすめのアンディ・ウィアー火星の人を読み終わりましたと、今年読んだ小説で一番面白かった
です。面白かったですね。僕も読み終わりました。
ますますリドリー・スコットの映画版が楽しみになりましたと。
楽しみですね。
でですね、質問なんですけど、はい、映画版の放題がなぜかオデッセイになったことは残念になりませんと。
うん。
現代はザ・マーティアンですね。火星の人そのままなんですけど、なぜオデッセイになるのか。で、まあまあ、たまにいただく放題どうなのよ問題なんですけど、うん、確か映画版の現代がザ・オデッセイからだったんじゃないかなっていう気がしてるんですけど、
わかんないです。
まあ、公開されてないですからね、まだ。
まあね。まあまあまあ。
見てから考えましょう。
うん、そうしましょう。
はい。
続きまして、札幌の海さんから。
どう
ぞ。ありがとうございます。
札幌の海さん来てくださるそうですよ、イベント。
お、
楽しみ。ところによると。
うどん食うから。
すみません、質問ちょっと私宛てですね。
はい。
小説や漫画の編集者は、後に映画化されることをイメージして、ストーリーに助言することもあるのでしょうかと。出版業界にとって映画化はおまけのような存在なのか、それを視野に入れて作品作りしてるのかが気になりました。
なるほど。
チャオ、ユミ。
おいで
ーかー。
よし、おいで。
俺の原稿の。
そうだよ、そうだよ、そう
ですね。監督、
流行ってますよ。
なんだろう、流行らせていいのかな、これ。
流行らせていいんだよ、
もう。
いいんだよ、いいんだよ。はい。
じゃあ、
チャオって言ったらね、やっぱ、いなくなってほしいですよね。みんな今ね質問
さんと確かにバイバイと
バイバイだ
からね。バイバイ。でもやっぱりこう質問の最後に言うのはありでしょ。
ありありあり。正しい使い方
だ。女性がちょっと可愛い。
可愛い、
可愛いですね。
はい、
チャオね。
でお母さんどうですか。
ああ、これはね花からそれありきだったらあるだろうし、花からそれありじゃなかったらないと思いますね。
で花から映画化ありきでスタートする原作もある。
いわゆるメディアミックス的なことが前提にあったらもちろんそうでしょうし。そうじゃなかったとしたら、やっぱり結局、もうその場、全力投球しなかったら、どうにもこうにもならないですからね。
映画の先のことよりも、目の前の漫画。
うん、だもしかしたら、ある種の、作家さんを勇気づけるための、あれとして、うん、いや、いずれ映画化になった時にね、とか、
ああ、面白い。
アニメになった時に、ちょっとこのキャラ出した方が、ほら、盛り上がるじゃないですか、ってことは言うかもしれないけど、っていう感じだと思います。
ありがとうございました。
ひとまず、以上です。
ありがとうございます。今週もたくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次のコーナー行きますよ。
はい。
シアタールーレットのコーナー。
おー、よいしょい。
このコーナーで来週見に行く映画館を決めて、そこでかかってる映画を選んでいきます。
はい。
じゃあ。
俺が回さなきゃ誰が回すってことで。
最近コマキンが、
コマキン、チャオチャオうるさいから今
日。コマキンが回させていただきます。ちなみに俺は、チャオとは一回も言ってないんですけども。
なんか舞台挨拶のね、スカイビーじゃチャオ
はい、行きますよ
今日帰りに言おうよ、みんな。
チャオ
出た。
はい、
でも初ですよ、多分。早稲田賞。
来たー、そう、今やってんじゃん、
今やって
んじゃん。あ、そうだ、あれを見ましたね。チャイナタウン。
チャイナタウン。
あ、俺の大好きな映画館。
早稲田松竹でございます。
いいですね、なんかいい意味でヒリヒリしないですね。
いや、いいのやってますよ、すごい。
今いいのやってるよ。
これはこれは。
特集か2番か、どっちですか
今ね、映画と来週やべえ。
今、ちょっと、監督言ってください。
オープニングナイト、
うん、
だよ。チャイニーズブッキーを殺した男、つまりですよ、ジョン・カサベテス映画特集。
なるほど。
これね、多分日本の映画監督が一番憧れてる監督と言っても過言ではない。
ジョン・カサベ
テス。
ジョン・カサベテス。
ちなみに、
はい、
これ有益な情報だと思うんですけど、はい、西島秀俊さんカサベテス大好き。
なるほど。
あのね、大体の俳優も好きです。
薄まっちゃったじゃん。
いや、それじゃないじゃん。知性のある俳優がみんな好き
だと思うんです
よ。なるほどね。それいら
ないじゃん。いいから、知性があるってことですね。
これは、サンドキッパーに続く、いい特集ですよ。
いつかは、 通らなきゃいけなかった、このメルマガ。
通らないで。あの、監督、ちなみにね、ジョン・カサベですって僕見たことないんですけど、ね、どういう監督なんですか？
一言で言うと、アメリカのインディペンデント映画の父って言われてるんですよね、うん。いわゆるメジャー映画、スタジオ、ハリウッドがガンガンやってた時に、ニューヨークで、こんなん作んないよってって、俳優としては出るんですけど、自分で監督は自腹でやる。うん、で、嫁さんがジーナ・ローランズっていう女優で売れっ子なんですけど、嫁の金をどんどんつぎ込んで、自腹で映画を作って、それがすべて面白い。ていうか、まあ、作家ですよね。後々の、あの、ジム・ジャームシとか、ベンダースとか、みんな、あの、そこに繋がっていく、うん。
で、今回のその、チャイニーズ・ブッキーを殺した男とオープニングナイトっていうのは、これは、
これ一言で言えるような映画ではない。今日扱ってるあの映画と違う意味で物語が分からないっていうところなんですね。
じゃあ、もうこれは決定ですね。
うん、
かかってるの2本。
2本。
じゃあ、来週は、
はい、
まあ、DVD であの地方の方とかは見ていただいても全然いいんです
けど、うん
はい、で、これは、
はい、
どうします？どっちを
とか、どっちかで
またあの、この間みたいにその、あれします、
うん、見た方を3分でいくっていう、
ね。映画座シリーズの自分が見たやつを、
はいは
い。いいですね。
これね、両方とも、ぜひ見ていただきたい。
難しいんじゃないの？
あのね、難しくないです。難しくはないです。あの基本的には面白いんですけど、
うん、
あの、いわゆるハリウッド映画的な物語を想像してると、ちょっと息を疲れます。
なるほど。
どちらかというと、ロンググッドバイとか、
うん、
ああいう小説を読み慣れてる人は、
うん、
お、これこれってなります
。おー。
じゃあ来週は、早稲田松竹で、アサベテス特集。
はい。噛んだ。
大丈夫。なんでねえよ。どちらでもいいんで、タイトルもう一回言ってください。
オープニングナイト、
はい。オープニングナイト、それから、チャイニーズ・ブッキーを殺した男。
このいずれか、もしくは両方、はい、見て語りたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
ちなみに、ちょっと一つだけ、
はい、どうぞ。
去年、コヨーテっていう雑誌から、ジョン・カサベス映画特集が出たんですよ。
うん、
あ、ムック本で、
うん。
それの俺、チャイニーズ・ブッキーを殺した男で、レビュー書いてます。
はい、
そうなんですか。
はい。もし、機会があったら読んでください。
はい。というわけで、僕らのモテるための映画設定メルマガ毎週水曜日マグマグから発行しています。木曜日には、ニコニコチャンネルから発行してますんで、ぜひぜひ読んでください。最近ではブログでね、いろんな情報も公開してたりするんで、ぜひ見てくださいと。というわけで、あとは告知簡単に言うと、12月12日、モテデミー賞。第1回モテデミー賞。これ日本取れちゃったんで、
はい、
世界モテデミー賞。
はい。
ちょっと僕が編集長、この前打ち合わせして、内容なんとなく決めたじゃないですか、
はい。言ってみましょうか。
はい。じゃあ発表しましょうか。
いいよ。
ですね、今回2部制です。
うん、
ちょっと、紆余曲折を経て2部制になりまして、
はい、
まず第1部が、はい、僕たち執筆人が選ぶ、重大ニュース。
映画重大ニュース。
映画重大ニュースですね。それをちょっと僕モテ的な観点からやっていこうと、
うんうん。
で、今回ですね、いつものイベントは私は登壇しないんですけど、今回登壇しようと思います。なぜならば、
はい、
読者の皆さんのですね、意見を代弁するものとして。
なるほど。不物として。
そうそうそう。ということで、僕は読者の皆さんのお便りを読む係として、
なるほど。
行こうと思いますので、皆さんも重大ニュースぜひ送ってほしいよ。
ああ、いいですね。
ついに
ダ
ルマ登場ですね。
皆さんのね、
第2部は
夢にね、第2部はですね、第2部が、毎年年末に、今まで僕たちがやっていたモテデミー賞ですね。
はい、
これは日本の冠を外したって言ったように、今年一番モテた俳優、女優さん、そして作品と。それと反対に、あんたモテてねえよっていう人もちょっとピックアップしようかな。
なるほど。
それを決めていくのが第2部。それに続いて、このメールマガ、僕たちのメールマガの今年のベストっていうことも発表していきたいなと。
はい、記事ベスト決めますか、ね、
あ、だから僕のポッドキャストベストを5本今選び中なんで、うん、5本選んで、
うん、
場内の拍手で
拍手、ね、
これが一番今年
ああ
40何本やってますから
は
ベスト5
はい青年一滴だし醤油から始まり、うん、ジョーカーゲームの話とか結構あって、
うん、
今に至ってるわけですから、うん、それを決めていきたいと思います
いいですね
今回かもしれませんよ
あら
まだまだ
どこな
のかねまあ3時間あるんでで結構ね飲み食いできるんですよね
結構自由に注文できるんで、
う
ん、
そうです
全然トークの途中でも
全然飲んでいただいて、うんはい
まあまあ、いつも通りプレゼントコーナーとかも用意しようかなと思ってますんで。
は
い
は
い、
もう一回お皿がどこでやるんでしたっ
けあ、そうでした、そうでした。
阿佐ヶ谷ロフト A です。
12月12日ですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、します。 テックさんも。
来て、前でね。
来て、
あの、ぜひ、ぜひ間に合えば本当に、
うん、いろんなできたらな。映画のね、失敗映画やってたじゃないですか。うん、裏側をね。
いっぱい見てるもんね。
うん、で、18時会場で、19時スタート、
うん。
で、このメルマガにお便りくださってる有名読者の皆さんも、こぞって、うん、
読者モデルの方だ。
毒も。
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 カメラ室に来てくねえかな。ちょ
っと。お前次第で、
お前来るわけねえだろ。
わかんないよ。
ちょっとでも、連絡してみようかな。
ああ、ほんと。
カメちゃん来ないっつって。
ねえ。
うん。来ました。ずるかもしれない。
お客さんのグループには何も
ない。カメちゃんって呼んでないでしょ。
呼んでないっす。
カズヤ来ないかなって。
カメダシ君、カメダシ
君。僕からもう一個欲しいですか？猫マッチクラブさんっていう読書会がやってるシネマテーブルという
イベント
がありまして、僕ここ2回くらいちょっとお邪魔させていただいて、というのもちょっとお声掛けいただいてですね、やってることが結構似てるじゃないですかと、映画をみんなで語って楽しみましょうっていう企画が似てるんで、シネマテーブルさんってこう毎月東京の、名古屋と東京でやってるんですけど、50人くらい集まって、お題の映画をテーブル5個くらいに分かれて語るっていう。
ちょっと待って、50人集まってるって、すごいね。
で、次回がですね、11月25日水曜日、
はい、
渋谷の、森の美術館、森の図書館と、
うん、
ところでやるお題がビジット、シャマラン、
はい、
こちらにですね、今のところ僕と、
はい、
僕上杉学習と小牧根龍介名優、
はい、
そしてあと林先生ですかね、特、うん、に林さん、この3名でちょっと行こうかと思ってますので、はい、一応名目的にはコラボイベントということで、
うん、
ぜひポッドキャスト、メルマガの読者さんも参加していただければと思いますので、告知はメルマガブログでちょっと進めていきますので、よろしくお願いします。
ぜひぜひ。ビジットはね、
語りたいでしょ。
語りたいね。本当に。
というのが11月25日にありますと。
うん、
はい。です。当たりますか？今週のガチ話は、モズグググッと。
そうですね。
モズズズズズズ
ズズズズズ
ズ
ズズズズズズズ
ズズズズズズズズズズズ
ズズズズズ
ズズズズズズズズズズズズズで、あとは、ガチ話の僕らのベストのテーマは、
うん、
監督が言ったんですよ。鳥映画です。
結構ね、集まってますよ。
忘れてた、俺。
鳥映画
です。
鳥映画ですよ。あるよね。
あるある。で、来週、遊びですね。何ベストです
か？これね、難しいなぁ。ただ、
うん、
カサベゲスって時に一番最初につく形容詞は、
うん、
インディペンデントなんですよ、
う
ん、
あ、じゃあこれはもう
インディペンデント映画ベスト
いいじゃない。
これでもインディペンデント映画の定義って
あ、そうか、
おのおの
おのおの
でいいやつなんですね。
お、その資本が大手の、うん、会社じゃないとか、
ね、うん、でもインディペンデントで恐ろしく大きい映画作ってる人がいますけどね、
そういうの、
そういうの、
そういう
の、そういうの、こういうの、インディペンデント、あ、いいじゃないですか。
うん、
やんわりとした設定ですけど、
うんうん、
来週はインディペンデント映画、ベスト、
ベスト
こちら送っていただければ。
はい。
はい、うん、もうちょっと時間ないんでこんなもんですね。
はい。
この後のガチ話。
いやー、ちゃいましょうよ。
行くぞ、お前ら。
ね、
よし。今週お疲れ様でした。チャオ
チャオ